田藤博のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催津田藤博がベース歴29年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャン音楽関係者の皆さんもゲストに加えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は腕時計販売買取の米田屋の協力でお送りいたします。皆さんこんばんは、ベーシストの津田藤博です。本日は第11回目としまして2回目の出演になります。関東のプロギタリスト杉本敦彦さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2度目の出演っていう形になりまして、
ありがとうございます。
ちょうどね、これ、僕のこのメインパーソナリティの方がちょうどね、2回目の収録の時に来ていただきまして。
あ、そうでしたか。
そうなんです。その後でですね、いろいろやりまして、今回、一緒にプロジェクトをやる関係もあって、
そうですね、
人も来ていただいたんかでございますけども、
お世話になってます本当に。
はい、いかがですか今日の京都のスタジオ、ね、
いいですね。前回と違うスタジオですね。
はい、
なんと目の前がなんかこういうちょっと京都っぽい。
そうなんです。
すごいロケーション、
老舗のすき焼き屋さんの
ですよ ね、 もう見えるね。ちょっとこれなんか食べる人が見えちゃうよね。さっき話してたんですけど、
そう、あの宴会が ね、 なんかね、はい、
ちょっとほらファンタスティック4のなんか人だとゴム 手がゴムになってて、あれか、あれもそうですね、今漫画のあの人、
ワンピース、
ね、ワンピースの方って、はい、古いよ俺。
ちょうどね、美味しい肉が食べ
れる、ね、いいですね。
なかなかあそこに行きたいなという形はあります
じゃあイベントを成功させて打ち上げはここみたいな。
はい、
ね、いいですよ、ね、
なんか元々のご実家がその話も今、
ね、東京の築地のね、はい、すき焼き屋だったんです、うちは。杉本の杉を取って若杉というね。
あ、そうだ、
昭和20年代30年代あたり。
あ、そうですか。ですか、音楽事務所のなんか若杉の、ね、
そうそう、それはそのおばあちゃんのお店のを屋号いただいて。
あ、そういうことだったんですね。はあ、なるほど。今になってちょっと謎が解けました。
そうそうです。なんでね、杉本じゃなくて若杉。
そうでございますか。はい、こういう流れでちょっとね、第2回目でちょっとね、はい、来ていただいてるんですけども、はい、杉本さんのね、ちょっとプロフィールをざっと紹介していきますとですね、はい、東京都出身の、ジャズ&ソウル、R&B をベースにしたネオソウルギタリスト、
今時な。
いや、なかなかいい感じでございます。そして作編曲家でいろいろね、はい、CM ソングとかいろんなね、はいはい、BGM ソングとかあの辺もいろいろ作っておられてます。はい、はい、そして2008年日本コロムビアよりデビュー、
はい、
そしてジャズ雑誌アドリブの国内ニュースレッター、ニュースター賞を受賞っていうかね、はい、そしてこれは公表していいネタからね、はい、オートバックス、アイリス、オーエムなど数々の CM を、ね、はい、ソングを手掛けていて、あとラジオ、テレビ、映画出演の
映画も出たことある
すごいですね。
テレビドラマも出たことあるんですなんで出たんだろうみたいな。
はい、はい、そしてジャズギターの教則本もヤマハミュージックエージアよりリリース、そして27枚の、
あ、そうですね、この間のね、はい、
はいはい、のオリジナルアルバムもリリースし、現在は関東を起点に全国各地でライブ活動という形でね、はい、なかなかすごいですね。
経歴だけは聞くとなんかすごそうだけど実際そこまで有名でもないっていう、面白いですね何なんだみたいな。
そして今日はね、はい、ね、今回関西ミニツアーの真っ最中という形で、
そうですね、
はい、
ちょうどあの山陽の方に毎年今の時期に行くんですけど、はい、今回ちょっとその前に大阪で1回だけライブやってっていう、はい、
でそれちょうど、はい、あのこの収録日のね、はい、翌日が大阪梅田オールウェイズでライブっていう形でやっておりまして、はいはいはい、ちょうどねその前乗りっていう形で京都に来られるっていう形で、はいはい、今日の収録って形になったんですけども、
いやいやいやいや、はい、もうねお呼びいただきありがとうございます。い
や、ありがとうございます。そしてまあ今日なんですけども、はいはい、またあの杉本さんのこのネオソウル系いろいろ音楽がありますが、はいはい、まあ、前回もねちょっと紹介したんですけども、はい、まあ、京都に関係するという形になっておりまして、はいはいはい、それこそね、はい、これまた意外やね、意外であの幕末維新シリーズの、ね、インストシリーズをやられているという、
もともとは新選組の土方歳三が好きで、はい、もともとはもっと前行くと戦国の方がよく見てたんですよ。
ああ、なるほど、
映画とかテレビ、はい、でちょっと土方歳三をきっかけにいろいろこういろんな人と知り合ったりとかですねしてるうちに、はい、なんと坂本龍馬の末裔の方と仲良くなりまして、
はい、
そっからなんかこうずらずらとなった感じです。
なかなかのこういうすごいですねこの
僕だからこれ、まあ、結構音楽業界だと音楽の、はい、ミュージシャンとか、はい、俳優さんタレントさんとか、はい、知り合うことあるわけです。だから、
はい、
逆に坂本龍馬の末裔の方って女優さんと知り合うより難しいんじゃないかなと。
これはびっくりしました
ね。いやいやいや、はい、ねえ、まあ龍馬は子供がいなかったんでね。
そうですね、
実家というか豪子、
お兄さんの家系、はい、
直系
ですね、
10代目の
正弘さんという
方と、
そうですね、
仲良くなりましてね、
まあ、ちょっとそれでなっていますが、はい、いろいろ曲がね、その
そうですね、はい、
その坂本豪子坂本家 の, の, その公認ソング、
そうです、オフィシャルソングなんです。
オフィシャル、
そう、他にないんですよ、ね、
なかなか
坂本家が認めてる曲って、はい、その映画とかドラマありますけど、
はい、
はい、もう坂本さんのご依頼で、
あそれであって、でその坂本龍馬の曲、はい、そして、ね、あとお龍さんの曲とかですね、はいはい、それですね、あとあれですね、その土方、ね、
の曲は3曲書いてるんですね、はい、でアルバムに入れてました、
はい、
でそれに加えてね、津田君も
そうなんです、ちょっとこの間もね、はい、出していただいたんですけども、はい、ですね、竹地瑞山、はい、竹地半平太さんね、
なんか撮ってますね名前ね、
はい、はい、の人の曲を書いてみようかっていうのをちょっと書きましたけども、はい、それライブもね一緒にやらさせていただきまして、いやー、
渋い素晴らしい曲で、
はい、
難しいなかなか難しいやん、でもなんかこう結構キャッチーだけど難しいみたいな、
ああちょっとこちらもちょっとねまたリリースできたらいいかなと思いますが ね,
ねしたらいいですよね、
は
い、そういうのね、
はい、
なんかね、
そして今回の、まあ はい、今からちょっと流す曲なんですけども、はいはい、もうこれはもうね一番代表的なその坂本龍馬のオフィシャルソン グ,、
ね、ソングですね、坂本龍馬オフィシャルということで、クラブダズというアルバムにね、
はい、
で曲作る時に10代目の正弘さんにもううち来てもらって、
はい、
フレーズごとにどうですかどうですか、こんなんどうですか、こっちの方がいいねって言ってこと、はい、丁寧に作ってた、
あ、なるほど、
曲ですね、京都の場面とか、
あ、そうなんですね、
はい、あと、まあ、いわゆる寺田屋の場面とか、あ、
そういうこと、ちゃんと情景がちゃんと、
そうです、お龍さんといる時の空気とかちょっとほら演奏したから覚えてる、はい、サビで静かになるとこなんかはちょっとなんか不安なんだけどスワッと空間で、あれはお龍さんと温泉に行ってる時とかね、は
い、なるほどなるほど、
あんなイメージを、はい、そっからドドッ
わかりましたではちょっとねこれ曲を流しながらちょっとね前回と違いまして、
はい、
曲を流しながらちょいちょい解説を交えながらちょっと進めていきたいなと思いますんで、はい、じゃあやってみましょうか、はい、じゃあこれちょっと曲流してみたいなと思います、はい、では杉本敦彦さんオリジナルからおすすめの曲、はい、ドラゴンホースどうぞ。ここはどういった情景な感じなんですか、これは。
ここはもうともかく龍馬登場みたいな、いわゆるちょっとドラマ仕立てに、
あ、なるほど、
こうさっそうとこう幕末の京都を駆け巡ったりね、あるいは長崎を駆け巡ったり、
あ、なるほど、
そういうなんかなんていうか ハイライトシーンがイントロみたいな。
じゃじゃじゃ。なるほどね。
一番最初はね、なんちゃもうちょっと、ビートの効いたボサノバ調だったんです
よ。あ、そうなんですね、
はい、なんかね物足りないなと思って、はい、うん、よく60年代のクロスオーバーの前の時代にあったような、はい、ジャズロックみたいな、
ね、あ、なるほど、
あのウェス・モンゴメリがやってるような
ありますね、
ああいう空気にして、ドラムもブラシだったんですけど、はい、いやスネアでズドーンということにな
って
、どんどんファンクな方に、
あ、うん、なかなかガッツの効いた曲
ですね。そうですね、やっぱなんかこう龍馬があの上下黒い着物で刀を持って走ってるイメージですね。
なるほどなるほど、
拳銃を懐に、
あ、拳銃のね、ただインストでもその A、B、サビっていうのが、はいはい、ちゃんと構成になってる、
あ、そうですね、その辺がね作り方いろいろ最近いろいろなんていうか、もうちょっと今まあまあ凝った構成なんですけど、シンプルなの方向もありかなとここのとこ思ってはいるんですけどね、 なんていうんだろう、セッションしやすいとかね。
なるほど。
でもこれはどちらかというとまあアドリブになった時はね、うん、結構フリーになるんで、
そうですね、うん、この辺がお涼さんの感じな感じ。
そうですね、ちょっとメローなね、はいはい、よくわかりましたね、リメローがね、そうそうそう、
うん、メローな感じ、うん、
でサビに来ると切り合いになったりが
切り合いになったり、ちょっとガラッと空気が変わるんですね。
そうですね、これはねさっき言ったみたいにちょうど長崎行ったり西郷さんの、まあ、あれとか薩摩の方行ってほら日本初の新婚旅行って言われてる、 あれをしてるような、
あ、そうなん
ですね、うん、あとアドリブでグワッともうぐちゃぐちゃになってみて、こういうの面白いですね、曲を解説しなあ聴きながら解説するって、いや、
せっかくインストやから、まあ、そういった情景の、ね、解説もありかなという、
ね、で私の説明なしのを聞きたい方は私のオンラインショップで CD を買ってください、ライブかね、
う
ん、
盛り上がってきた、来た
そうですね。そうですね、この辺がね。
高級腕時計販売買取の米田屋、
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります大阪の米田屋は、もともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と 私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくださればより高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ、ですね、第11回目のゲストで、もう2回目になりますけども、はい、ギタリスト作曲家の杉本敦彦さんに来ていただいております。
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。先ほどね、はい、坂本龍馬の曲、はい、ドラゴンホース、はい、流しましたけども、ちょっと解説入りでやってました、
ね、面白いじゃないのね。
面白いですいや、ちゃんとね情景描写をちゃんとかい、ね、はい、解説しながらやるって結構大事かなと思って、
インストは特にね、
そうですね。だからこのジャズ系の曲でもやっぱりね、なんかいろいろ思いがあって作ってる部分があるので、
はいはいはい、
そういうところをちょっとね、せっかくなんでラジオでオリジナルを聞くだけではなく
て
ちょっとやってるわけでございますけども、はい、ではそのね、その曲がちょっとね、まあいろいろやるんですけども、はい、またその京都で今度、はい、決まったイベントなんですが、この手の曲をしっかりやるライブイベントっていうのが、はいはい、ですね、ありましてですね、はい、まあ、動画もあるからちゃんと撮っておこう映るのかな今度、来たる10月26日、
はい、
土曜日、このね、伏見のレミウスカフェさんになるんですけども、はい、杉本敦彦バンド幕末維新の音ボリューム1。うわー、
かっこいい。
これあったら2も行かなくちゃいけないやつなんですよ。
そんな感じですよね。
ね、なってますが、はい、ちょうどこれはどういったイベントを考えている感じでございましょうか。
ほら、はい、僕の幕末の曲とね、津田くんの、はい、曲と合わせて、それを中心としたね、ライブをやろうという、
そうですね、
津田くんの話になって、ではどうせなら、まずゲストとして坂本さん本人を呼ぼうと。
そうですね、
東京から、はい、ね、
坂本正弘さん、ね、
10代目のね、
10代目と
龍馬の血の流れている人ですよすごいですよねその人を呼んで、
はい、
トークで、坂本さんの勧めで僕も一度東京のラジオでご一緒したんですけど、長松清純さんというね、
はい、
ここは京都にもお寺あるんですよね。
そうですね、
仏教ミュージアムの、はい、まあ、館長ではあるんですけど、
そうですね、北の天満宮の近く、はい、のところにも仏教ミュージアムがあって、その館長かつ、はい、あと他のところにもお寺が、ね、はいはい、あるっていう形でなって、
なんか幕末の仏教改革者、
まね、あ、そうそうそうそう、
政府、まず長松政府の子孫という。
そうなんですね。だからこの時代のね、ちょっと仏教が調べてみると、うん、はいはい、やっぱりなんか強欲のね、なんかな感じになってる、なんかお金をね巻き上げるだけ巻き上げるって、はいはい、なんか堕落したような部分もちょっとあったっていうような話があって、はい、その辺をしっかりもうちゃんと民衆に根ざすような仏教をちゃんとっていうので考えたっていう、なんか
改革さ、
そういった改革をしたっていうようなところを、まあこれはちょっと僕のネットで調べた限りなんですけども、はいはい、うん、そこのね、なんかの部分で、だから今となるかなり重要な人物らしい
よ
ね。
あ、そうですよね、下手したら命かかりますかね、その
手は
ね。
そうです、そうです、はい、そこの部分もありまして、ちょっとね、その辺の部分もちょっとまたね、このイベントでは掘り下げていきたいなと思うんですが、
ね、でそのトークをね、坂本さんと長松ご住職に、
ね、そうですね、してもらって、だから今回のイベントに関しては、はい、その杉本さんと坂本さんと長松さんの、はい、そのパネルディスカッション的な部分もありつつ、はいはい、そしてじゃあ曲をやってみましょうかというようなところの、ね、はいはい、トークと、
はい、
ライブをちょっとね、フィフティフィフティ今ぐらいかなっていうような感じの、ちょっと面白いイベントをちょっと考えているという形で、
ね、
はい、
津田君がこう司会かなんか
やっていただいて、ね、まあ、パーソナリティやってますんで、まあ、一応こちらが、
ね、プロですからね、そこもね、
進行役っていう形になってるんだと思いますけども、ね、はいは
い、
い
や、いいですね、
うん、っていうような形がなっておりまして、はい、もうね、そのイベントの詳細も大体決まってきたところで、はいはい、ちょっとね、公表できるかなっていう形でなっております。
いやいやいや、
それからまたあの日時なんですけども、10月26日、はい、まあ、これはちょっと今もう予定で変更があるかもしれないですけども、うん、あの開演の方は6時半っていう形の、はい、土曜の6時半開演で、はい、終演は夜の8時30分という、はい、まあ、2時間程度の形の形を余裕予定しております。はい、そしてあの料金の方はですね、これ予約優先制で、はい、今現在の4000円っていう形の形で、はい、あとあの別途あの飲食という形になっておりますが、はいはい、っていうところでね、というような、まあ、なんか形になっておりますけども、なんか見どころ聞きどころとかいろいろありました
ね。いや、楽しみですね。実はあの、僕の祖父がですね、
はい、
近江出身なんですけど、
はい、
明治の26年生まれというかなり古い時代ですけど、
はい、
で京都にでっち奉公で出てきて、
はい、
そこそこ大人になるまでこちらで仕事をしていたんですけど、その時に通ってた剣道場の師範が亡くなる時に自分が龍馬を切ったと言って死んだというのを小さい頃から聞かされてた
すごい
です。だから興味はなかったんですけど、子供だから、はい、坂本龍馬っていうのはそういうイメージ、うちのおじいちゃんの剣道の先生が切ったというイメージが子供の頃からついてて、それでそれを大人になってからこういうの好きになったじゃないですか、
はい、
で調べたら、
はい、
その人はね、多分京都見回り組の渡辺敦という、う
ん、あ、渡辺
敦
なんか俳優みたいな名前ですけど、
そうそう渡辺敦という、
はい、
敦は私と同じ字なんですけど、
あ、そうです、はい、
その人が戊辰も生き残って京都で道場をやってたという。あ、
そうなんですね。
いやー、なんかね、びっくりしましたね。佐々木忠三郎とかいるじゃないですか、新選組と別の、はい、旗本のなんか次男坊とかさ、
はい、
がやっぱ京都の警備やっててね、はい、いや、ちょっとそれはなかなか、いや、これ僕が調べたある範囲で、
はい、
正確ではないんですよ。でもおじいちゃんがそう言ってたから
繋がってる話ですよね。
とね、いや、すごいなと思って。
いや、この辺のなかなか聞けない話が出れたりとかですね。あと坂本さんはね、まあ、この今回の他にもいろいろこういった歴史講演活動をちょいちょいやってはる方なんですけども。はいはい、ちょうどね、大政奉還が成し得た後の龍馬の手紙とかもちゃんと解説をよくやってたとかね。
あ、そうです
か。そうなんです、これ存在していて、
はいはいはい、
その辺の新しい日本のなんか、ね、うん、あり方などをちゃんと手紙にまとめてたりとか、 あといろいろ面白いことやって
た。いや、面白いですよね。ご本人から聞いたんですけど、龍馬は北海道行こうとしてたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、はい、もう政治とかやる気はなくて。
あ、そうなんですね。
だから実際坂本家って明治に京都に行って、
はい、
京都の六花堂でしたっけ、お菓子の、あれはね、坂本さんのおじい様が書いたそうですよ。
あ、そうなんですか。
そっちの絵の方で、ね、
あ、
なんか面白い。
いや、これはもう知らないネタでございましたけど。
あともう一つ一番びっくりしたのは、
はい
はい、テレビでも昔やったらしいんですけど、この坂本昌平の奥様、
はいはい、
これが近藤勇の義理のお父さんっていうのが近藤修介っていう江戸の司令官の道場主だったんですけど、
はい、
その直系の人と結婚してる新選組関係の人と。
あ、そうですか。
で、僕聞いたのは、向こうは分かってたらしいんですけど、遺言のとこまで坂本さんは、
はい、
それが近藤修介の末裔の方って知らなかった。
そうです
。すごいですよね、運命って。
あ、そうですか。
だから今は坂本さんの ご子息は、
はい、
新選組の近藤勇のね、義理のお父さんの血と、は
い、
坂本龍馬の血、
はい、
両家250年経ってそんな、
ね、敵味方って言いますか、ね、まあ、まあね、そういう流れがある
って。いやいやいや、
いや、それね、多分偶然だったのかっていうところになっておりますが、
ね、そんな話も出るかもしれない
ですね。はい、 でまたこの、ね、今回まあその幕末維新のこと、はい、このイベント、はい、その関連して、はい、まあ、その前々日にもこの、ね、はい、大阪梅田でもですね
プレイベントというか、ね、
プレイベント、はいはい、このね、この今回の曲を、はい、しっかり、はい、長尺でやるかもしれないですね。
そうですね、あのライブっぽく、
そうです、そうそうそう、はい、うん、
ライブ中心なメニュー、
そうなんです、あの ちゃんとこの件の曲があるんですけども、その楽器人同士の長調発信の、ね、
はい、いいですね、
やつがあって、それで、まあ、ちょっとこれにね、それで前回あのゲストで来ていたあの、まあ、谷ゴン氏があの、ね、谷口から氏があの、はい、あのピアニストで入ったりとかですね、はいはい、それでもいろいろあって強力なメンバーでやりたいと思っておりますんで、
津田君お気に入りの強力関西メンバーですね、はい、
ちょうどね、はい、このピアノの谷口光氏もこのね、はい、ちょうどね寺田屋の近くでピアニスト兼あとウイスキーのバーも経営してましてですね、
うわすごい、
そうなんです、寺田屋の近くなんです本当に、
すごい、
うん、そういった形でちょっとね、はい、京都に縁があるピアニストをなるべく用意したという形でなっております、
あ、じゃあ京都の方なんですね、
もともと出身は、はい、あの大阪なんですけど、はいはい、あの京都の方に今移り住んでいる形で、はいはい、なっておりまして、今は京都をメインにやっておるという形でなっておりますね。
10月24日
そうですね、
2日前ですね、
そうですね2日前、はいはい、そしてまたあと、ね、ちょうど、1日2日前ぐらいに決まったことなんですけども、はい、11月の10日、
はい、
こちらまたね、
はい、
あの京都二条城の近辺のお寺で、
はい、
西陣旅っていうイベントがありまして、
はい、
お寺の方でこの杉本敦彦バンド、
はい、
ちょっとまたねあの演奏っていう形がちょっと決まる、予定っていうか、まあ、もう ほぼ決まるような形になっておりますが、はいはいはい、そっちでもね、ちょっといろいろ披露できたらいいかなと思っておりますけど、
はい、楽しみです、
はい、というわけでですね、その幕末維新の音、はい、この、杉本敦彦さんとね、
はい、
この10月、11月はちょっとねイベントを立て続けという形
で、ね、たくさんの方に聞いていただきたいですね。
そうですね、
なかなかこのここまで揃えてやってるグループってないんじゃないですかね。
そうですねちゃんとコンセプトあり、
そうそうそう、はい、津田君もまた今後曲をね、
はい、
プラスしてって
くれ
ると思います、はい、
じゃあちょっとこの次何を書こうかな。
あ、
はい、
そうですね、
あ、高杉晋作書かないですか。
あ、どうぞどうぞその辺はなんか あんまり広げてしまうというのもあるんですけど、
あれですけど、
坂本さんがねもう一個アイデアがあるっていうのを、ね、前聞いてそのままなんていうんですか、
はい、
保留になってるんですけど、なんか曲のことかなとか思ってたんですけど、
そうですか、ちょっとまたこれをちょっとねせっかくなんで掘り下げていきたいところで、
ただ今ね僕ねあの、はい、名古屋の方で、
はい、
あの今度また名古屋の、
はい、
某衆議院議員の方と、
はい、
某名古屋市議会員の方から、
はい、
その辺の方がね中村地区ご出身で、
はい、
秀吉の曲を書いてほしいってなんかどんどん広がっちゃっててあのそっちも書かなきゃなんなくて、
はい、
あの名古屋っていうのもありですかね今後ね。
まああるかやってみましょうか。あ、そろそろちょっと時間が来てしまった感じじゃないでしょうか。
はい、
まあ、もう時間が経つのは早いものでございまして。はい、はい、というわけでですね、はい、あの杉本敦彦さん、あの今回は貴重なお話とお時間いただき、どうもありがとうございます。
いやいやありがとうございます。
皆さん、次回は8月5日第1月曜日の21時半、この時間帯にお届けます。どうぞお楽しみに。この番組は、腕時計買取販売の、米田屋の協力でお送りしました。では最後は私、津田が加入しておりますツイッター東方部の楽曲 UN 応援は彼女なのかでお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ。